瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。毎週水曜日は瀬戸アート情報をお送りしています。今日は12月14日の土曜日に行われる瀬戸礼記陶器生産の変革、瀬戸美濃窯中世穴窯から近世錬房について、瀬戸市文化振興財団の金子健一さんにお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今ですね、愛知県の陶磁美術館では陶器生産の変革、江戸中期の瀬戸窯と美濃窯という企画展が開かれています。で、今回はその展示を見学するということだそうなんですけども、この江戸中期というのはいつ頃のこと で、時代としてはどのような時代だったんですか、金子さん。
はい、江戸中期とはだいたい西暦1670年頃から1770年頃までの約100年間のことを意味しています。はい、それだけではちょっと漠然としていますが、歴史上の人物で言いますと、水戸黄門さんで有名な徳川光圀であるとか、八代将軍の徳川吉宗、それから江戸町奉行の大岡忠相などが、テレビなどでも有名でして、年末恒例の忠臣蔵こと四十七士の吉良邸討ち入りも江戸中期のことなんですね。また文化面では、画家の尾形光琳ですとか、俳句の松尾芭蕉らが活躍した元禄文化が有名でして、最近人気のある画家の伊藤若冲も江戸中期の人です。
江戸中期、今の説明とても分かりやすかったです。じゃ、本当に有名な人は、じゃ、意外とこの江戸中期の人が多いということでもあるんですね。で、そんな中、瀬戸窯と美濃窯ではどんな陶器が焼かれていた時代ということになるんですか。
この時期、瀬戸窯と美濃窯では、それまでとは生産の内容が大きく変わるんです。例えば京都の焼き物をコピーしたお椀ですとか、飴色の釉薬をかけたお椀やとっくり、花瓶、型紙で絵をつけた皿などが焼かれます。また明かりを灯す道具や瓶付け油を入れる壺、鳥の餌入れなどの用途が決まったものもこの時期に現れます。さらに瀬戸窯と美濃窯は似た部分と違う部分があって、これらのことを展示で表現しています。このような特徴はですね、この時期に現在の有田焼、時期ですけれども、それが非常に日本全国でシェアを伸ばすために、それに危機感を持った瀬戸窯と美濃窯の人々が創意工夫した現れだというふうに考えています。ですから、流通した先の消費地の遺跡では瀬戸焼、美濃焼と有田焼がたくさん一緒に出土するわけですが、その様子を江戸や名古屋の都市の遺跡、それから静岡県湖西市や群馬県の村の遺跡を通じて展示で表現しています。
そういうことなんですね。で、この、瀬戸窯、美濃窯だけじゃなくて、いろんな焼き物が見られるということですよね。ところで、サブタイトルにあります中世穴窯から近世錬房までというのは、これはどういうことを意味しているんですか。
これはですね、陶器を焼く窯がですね、中世から近世にかけて、瀬戸窯と美濃窯で変化していくんですけれども、それを意味しています。まず最初に穴窯というのはですね、陶器を焼くための部屋が一つしかない単室構造の窯でして、丘陵の斜面をトンネル状に掘り抜いて築いています。中世、つまり平安時代の終わり頃、900年ぐらい前のことですが、それから室町時代の途中、約630年前までの間に、東海地方各地に何千基もかなり多くの窯が築かれました。その後戦国時代に入ると、同じ単室構造の窯なんですが、窯の本体を地上に築く大窯という新しい窯が登場して、窯を築く場所も山から里へ降りてくるんですね。で、その次の江戸時代の初め、約400年前ぐらいになるとですね、錬房式のぼり窯というのが、導入されます。この窯は陶器を詰める小さな部屋をいくつもつなげた地上式の窯で、 朝鮮半島から九州を経由して美濃湯に入ってくるんです。でこの登り窯は江戸時代に最盛期を迎えて、まあ、明治大正を経て最後は昭和まで使われる極めて息の長い窯です。
はい、この連房式の登り窯っていうのはまたね、瀬戸でも、まあ、今も見ることができますしね。で穴窯、大窯、その連房式の登り窯という歴史があります。でそれぞれはこうどのようなこう陶器焼き物が焼かれたということになるんですか？
中世の穴窯は、まあ、瀬戸窯と美濃窯だけではなくて、愛知県の常滑窯ですとか、うん、渥美窯など、まあ、それ以外岐阜県あるいは静岡県東海各地にあってですね、それぞれ、焼く内容に特徴があるんですけれども、うん、それらに共通しているのは釉薬をかけない碗や小皿や、片口鉢を、焼いている点なんです。で、まあ、その3つを総称して山茶碗類と我々呼んでいます。ただ瀬戸窯だけはですね、同じ時期に釉薬をかけた陶器を焼いていまして、これを我々は古生陶と呼んでいます。
はい、
碗やお皿、鉢、壺、瓶など大変多くの種類が あるんですね。
うんうん、
またその次の大窯でも引き続き釉薬をかけた陶器を焼いていて、うん、やがて木瀬戸や篠などの皆さんおなじみの製品が生み出されます。
うんうん、はい、
で最後の連房式登り窯は土岐市にある元屋敷土岐窯跡が最初に築かれた窯で、織部焼きを焼いていた窯として有名です。
うんうん、
まあ、瀬戸では、馬の目皿をはじめ江戸時代の陶器や磁器はすべてこの連房式登り窯で焼かれていました。うん、先ほど ご説明しました企画展で見ることができる陶磁器はすべて連房式登り窯で焼かれたものです。
今回会場となりますこの愛知県陶磁美術館ではその企画展も見られます。それから発掘された穴窯とか復元した窯などもありまして、そのお話も聞けるそうですよね。
はい、今陶磁美術館がある丘陵はもともと多くの窯跡があった場所で、館の駐車場の一角に発掘された5基の穴窯がそのままの状態で保存されています。
はい、
非常に残りが良くてトンネル状の構造がはっきり分かるとても貴重な窯跡なんです。
うん、
またその近くには過去の発掘調査の成果などをもとに復元した大窯と連房式登り窯があって、地上に築かれた窯の形と構造を観察することができます。
うん、
これらは、普段でも見学することはできるんですけども、ただ見ただけではわからないたくさんのポイントを解説させていただこうと思っています。
はい、
また最近連房式のぼり窯を使って陶器を焼く実験をしているので、その成果についても紹介させていただく予定です。
ね、ですからその瀬戸焼のそのそれから美濃焼のその窯跡とそれから出土品を両面から見ることがこうできるということで、なかなか貴重な機会になりそうですよね。で今回のこの瀬戸歴も募集は始まってるんですか？
はい、瀬戸市の広報には12月1日号に案内が載る予定です。
はい、
参加の申し込みは12月2日月曜日の午前10時からで、瀬戸市の文化課までお電話でお申し込みください。
はい、
今回は、なるべく多くの方に企画展と実際の窯跡と復元雇用を見ていただき、理解を深めていただきたいと思い、定員を50名にさせていただきました。
はい、
先着順ですのでどうか振るってお申し込みいただければ幸いです。
はい、12月1日号の、広報を見てください。そして申し込みは瀬戸市の文化課までということで、またね専門家の方がこう一緒に解説をしてくれるっていうのがいいですよね。12月14日行われます瀬戸歴、瀬戸、陶器生産の変革、瀬戸美濃窯中世穴窯から近代連房までにつきまして、お話は瀬戸市文化振興財団金子健一さんに伺いました。ぜひたくさんの方応募してください。金子さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。